食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。このところですね、ちょっと更新が滞っておりまして申し訳なく、思っておりましたが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ちょっとですね、私の方はと言いますと、ネット環境が若干思わしくなくてですね、アップできないのをいいことに収録そのものもずっとサボっていたような状況でして、今回は108回で、109、110と更新して、やっと、現実に追いつくという感じですね。ただいま6月9日ですが、110回が6月10日更新分になるということで、頑張ってね、ポンポンと更新していきたいなと思っております。で、まあ近々直近どんなことがあったかみたいなのは、またその110回かな、次の次の回にまとめてお話しようかなと思っているんですが、この108回はというと、本来ですね、更新すべきだったのが5月の27日、ですから5月末ぐらいですね。その頃、まあもし、リアルタイムで更新していたらどんなお話をしてたかなというあたりをちょっと思い出しているわけですが、梅雨で鬱陶しかったですね、とか、なんだ、あ、そうそうそう、この頃ね、私はちょっと、皆さんとは時期的にずれているかもしれないのですが、レイトン教授の最新作をなんとクリアいたしまして、超文明 A の遺産ですね、これがですね、私レイトン教授のシリーズはもうずっとめっちゃ興味はあったんですが、やったことがなくって、監修の田子明先生の、頭の体操という本が、もう子供の頃から大好きで、ほとんどその、なんでしょうね、学校の勉強プラス頭の体操みたいな感じで、なんやろ、お勉強の一環じゃないけど、なんかそんな感じでずっとやってましたね。問題覚えるくらいずっとやってたので、田子明さんのその本も大好きだったんですが、まあそういういきさつもあり、レイトン教授はずっと興味を持っていたのですが、なかなかそのやる機会がなくって、超文明 A の遺産もちょっと前に入手はしてたんですけど、手つかずの状態で、いわゆる積みゲーというやつですか、そういう状態になってたんですが、ついに手をつけましてやりました。非常にね、そのもうシリーズが長いので世界観がもう出来上がってるんですね。あんだけもうずっとやってはるんで、何も言わんでもレイトン教授がどういう人でとか、その弟子っ子の子供がどういう性格でとかいうのが、もうそれは皆さんご存知のあのレイトンですよみたいな感じで来られるんですけど、え、ほんでこの人どんな人な、嫌なやつな、ええやつなみたいなところから、私はもう全然わからなくって、ちょっとそのあたりこう手探りで やってたんですけどですね、いや本当にそのもちろんその謎の部分、パズルの、解いたりするような部分も面白くって、そのまあ私はどっちかというとパズルをちまちま解くというやつよりは、ひらめき一発謎を解決みたいなそんなやつの方が好きなんですけど、引っ掛け問題的なやつとかね、そういうやつの方がまあ興味深く、解くことができるかなと思ってたんですが、まあパズルもパズルで、あれ不思議なもんでですね、もうこれ絶対解けへんわと思って、もう多分ネットとかで調べたら絶対そういうの答え載ってんねやろな、まとめサイトとか攻略サイトとかあんねやろな、レイトンウィキとかあんねやろなと思いつつ、それがねやっぱり尺じゃないですか。そのせっかく解けるチャンスがあるのにその答え見ちゃうみたいなのがちょっと尺なので、まあ今日のところはここまでにしようと思ってパタッと閉じて、一晩寝ると、朝起きてなんかぼーっとしたまま、ああそういえば昨日あれ途中やったなと思って寝ぼけまなこでスイスイスイって、溶けたってなる時があるんですね。うん、なんかそういうなんで溶けたんか分からんけど溶けたみたいになる時があって、うん、なんかそういう妙なね感覚もあったりとか、そのそうそう、そのねパズルとか謎解きの部分ももちろん面白いんですけど、本当に今回もう一番思ったのは最初から全部やっとけばよかったと思って、というのもあの一応そのただ単に謎を解いていくだけじゃなくってストーリーがあるんですよ。その長文名 A の遺産っていうタイトルがついてるぐらいですから、その長文名 A の遺産を追うみたいな感じのストーリーがあるんですけど、そのまあ追っていく中でというか追っていった結果、そんな今までのあれがこうやったみたいな状況になるんですけど、私全然やってないからその今までのあれがみたいな考えが全然なくって、へーみたいな、あそんなことあったんやぐらいのことで、ちょっと若干ね感動が、それでもめちゃくちゃ感動したんですけどね、うわなんかええ話やと思ってね、うん、もう本当にあの非常にお話が面白くって、感動したんですけど、最初からずっとやってたこれこんなどころじゃなかったなと思いながら、若干後悔をした感じです。ぜひね今からやろうかな、レイトン教授興味あるけど一回もやったことないわっていう人はあのぜひ最初からやってみてください。どれぐらいあんのかな、不思議な街、悪魔の箱、最後の時間旅行が第一シリーズ、第二シリーズが、魔人の笛、奇跡の仮面、長文名の遺産という6つ一応出てますね。 DS でずっと出てます。漫画とかにもなってるんですね。そうそう、なかなかに楽しめますよ。そら人気出るわって感じでした。はい。で、まあそんなレイトン教授を最新作をクリアした私はですね、もちろんいつものように美味しいものを食べております。まあそんなね毎晩お寿司と焼肉とみたいな感じではないんですが、まあなんだかんだ毎日何かは食べるのでですね、そうですね、今日はまだ豆乳しか飲んでないですけど、 今日もこの後またなんか食べるんでしょうね。人は食べないとなかなか生きて生きづらいものがありますからね。はい。で、最近で言いますとちょっとですね、お昼、新地界隈に、お邪魔することが、ありまして、そのですね、まあ、せっかくお昼前後にあの辺に行くんだったら北新地のそのランチやってるお店も結構あるので、どっかそういう、新地でランチみたいな、感じもいいかなと思っていろいろとお店を探しておりました。で、まあ、ちょっとね、新地じゃないんですけど、ちらっと行ってすごかったのが、西天満の、まあ、これチェーン店のチファジャさんという焼肉屋さんなんですけど、ここの、ランチがですね、これでもかランチっていう焼肉のランチがあって、どうこれでもかっていうと、ライス、サラダ、スープ、小鉢にロースが食べ放題で、これで1020円という、すごいすごい、これまあ私とか絶対そんなにたくさん食べれないので元は取れてないんやろうなと思いつつも、これめっちゃ食べる人来たらどうすんのって思いながら、いただきました。お肉自体もまあ、ロースの、割と、しっかりした赤身のお肉なんですけど、タレにしっかり、漬け込んであるので、そのタレの味が美味しいのと、タレに漬け込んでいるとお肉が若干こう柔らかくなってたりするので、それで、ふわっとした食感でいただけたりとかいうので、これもね、まあこの1020円ですごい値打ちあんなと思いながら、さすがこうランチ激戦区という感じでしたね。で、新地その隣ですけど、新地の方に行きますと、まあいろいろあるんですけど、お店いろいろあるんですけど、ちょっとね、和っぽいもんが食べたいなと思ってうろうろしてたんですよ。それで天ぷらのお店で、お昼天丼やってはったのが美味しそうやなと思って、最近ちょっと私のお友達で天丼にめっちゃハマってる友達がずっとね、あのツイッターとかで天丼の画像をめっちゃ上げるんですよ。もうそれをめっちゃ見てるので、口がずっと天丼の口になってたんですけど、あー天丼か、うん、まあまあねえ、いいけど、なんかもうちょっとあの、なんやろ、優しげな感じの、あの、おばんざいみたいなやつ、この辺やったらあるんちゃうかなと思って、もうちょっと探してみようと思って歩いてると、案の定ですね、おばんざいバイキングのお店がありまして、これがですね、北新地の、ランプさんというひらがなでランプと書く店です。で、ビルの2階になるんですが、1階の道路に、縦看板が置いてありまして、でそこにですね、何やったっけ、家庭料理でほっこりランチ、お昼からもお仕事頑張ってくださいみたいなこと書いてて、なんちゅう家庭的な感じなんやと思って、入りました。で、お店に入りますと、さすがにその新地のね、雑居ビルの2階にあるお店だけあって、いかにも夜はカラオケスナックですみたいな感じのお店なんですね。で、まあ後で調べてみるとやっぱりそうだったんですけど、お昼はそのお店の、お姉さん方がお料理を作って、カウンターにずらずらずらーっと何種類ぐらいあったかな、10種類以上、もっともっと15種類20種類ぐらいあったんかな、かなりの量の おばんざいがずらずらずらと並んでまして、で、それをまあ各自取っていただくという感じなんですね。で、お客さんで言うとやっぱりサラリーマンの方も来られてるんですけど、女性同士のお客さんも多かったですね。やっぱりそのおばんざいとか、ちょっとその家庭料理系のお店って女性好きですからね、割と多かったですよ。うん。で、まあ並んでるものはというと、普通にそのありそうなサラダとか唐揚げとか、なんかそういうのもあるんですけど、なんか焼き鮭があったりとかね、本当にその煮物とかでも何種類もいろんな煮物があったりとか、あとしらす、うん、大根おろしとしらすのあえたやつとかね、普通これをあのバイキングではなかなかないよなっていうような、うん、ものが並んでおりまして、まあそれプラスあのお味噌汁がついてきたりとか、まあそういうのがあるんですけど、お魚のフライとかですね、高野豆腐のタイタンとか、こんなんもめっちゃええやんと思いながら、いただきましたけど、あと明太子スパゲッティ、あのサラダ的な感じで置いてありましたけど、これも美味しかったですね。あと肉じゃが、肉じゃがもあの味なんやろ、じゃがいもドロドロの肉じゃがというよりは結構、じゃがいもの形がしっかり残ってるけど味が旬でるっていう感じの肉じゃがで、これもね非常に美味しかったです。で、なんとね、私が一番美味しくって、おかわりとかあんまりバイキングでね、ざーっと一通り取ったらもうお腹いっぱいになっちゃっておかわりとかしないことが多いんですけど、あ、この新玉ねぎの炊いたも美味しかったな。なんかそのね、旬のもんとかを結構使ってらっしゃる感じで、この日はその新玉ねぎをさっとあの甘辛く、これ鶏やったかな、なんかちょっとお肉と一緒に甘辛く炊いてあったやつがあって、それがねすごく美味しかったです。でも私が珍しくバイキングでおかわりしたのがポテトサラダなんですね。ここのポテトサラダは本当に、私かなりポテトサラダ好きですけど、かなりこう人生オールタイムベスト5ぐらいに入るんちゃうかなっていうぐらい美味しかったです。あのね、なんやろ、本当に基本の芋、きゅうり、人参、なんだかんだ入ってるんですけど、そこにねベーコンが入ってるんですよ。それも結構カリカリに焼いたベーコンが入ってて、でそれを普通に、まあ多分普通にマヨネーズであえてあるんだと思うんですけど、そのねカリカリベーコンの香ばしさと、あのそのちょっとベーコンの油の風味がポテトサラダ全体にめっちゃ行き渡っててですね、これはうまいと思って、大感動いたしました。本当あのポテトサラダだけでもまた食べに行きたいなと思うぐらい、美味しかったですよ。うん、そうそう、何気にねこの置いてあった紅鮭、普通の塩鮭なんですけど、鮭も美味しかったな。うん、いい鮭なんやと思います。そうそう、なんか一個一個の料理が本当にその、めっちゃ手が込んでるとか、めっちゃなんでしょう、もう新地の割烹っていう感じのお料理じゃないんですけど、それぞれこう家庭料理やねんけど、ちょっと普通の家庭料理よりちょっとずつ美味しい、さすがプロやなという感じでいただいてまいりました。本当に新地のど真ん中にあるので、お昼もしあの辺りにね行かれる方いらっしゃったら、 ぜひ行ってみられるといいんじゃないかなと思います。というわけで今回は、大阪は北新地にあります、ランプさんのランチ、おばんざいのバイキングをご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、ぜひ、メッセージいただけると嬉しいです。それでは実食アウトプット第108回お届けしたのは私勝よし子でした。さようなら。